本日横谷渉先生から御言葉、を通して御言葉を、いただきますけれども、その前に本日の聖書箇所をお読みさせていただきたいと思います。本日の聖書箇所はマルコの福音書10章13節から16節、新改訳聖書第3版ですと86ページ第2版ですと79ページになります。では、マルコの福音書10章13節から16節です。お読みさせていただきます。さて、イエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような子供たちのものです。まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き彼らの上に手を置いて祝福された。本日は横谷渉先生を通して神の国に入れる人ということでメッセージをお願いいたします。
それでは一言お祈りをします。ちょっと牧会祈祷でも一つ大事なことをお祈り忘れていたのでそのことも合わせてお祈りします。天のお父様、私たちが愛してやまない村上陽子姉妹のお父さんが今脳梗塞で危ない状況にあります。神様、どうか村上姉妹の上に神様の励ましがあって、また願わくばお父さんのその病が神様によって癒されるように神様が導いてください。看病にあたっておられるお母さんや、また日本にいるご家族の上に神様の守りの御手がありますようにもお願いをいたします。今からあなたの御言葉を語らせていただきます。本当にふさわしくないものですから、あなたがどうか清めて、神様ご自身が今日ここに集ったお一人お一人の心に語りかけてくださるように心からお願いをいたします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。神の国に入れる人というタイトルで今日のところをご一緒に学んでいきたいと思います。離婚という非常にデリケートな問題について前回ですねご一緒に見ましたけども、その夫婦の関係の後にですね、今度は子どもたちが話題として取り上げられてきます。今日の聖書の箇所を見ていただいて分かったように、子どもたちがですねイエス様のところにやってくるわけです。この子どもをね祝福してもらいたいということで、このなんていうかな、教師のところに、ユダヤ教の教師のところにですね連れて行って、頭に手を置いて祈ってもらうということは、現代でも行われるような、割とユダヤの社会では一般的なことでした。しかし弟子たちはそれを妨げるわけですね。おそらくイエス様のこの貴重な時間、大事な時間を邪魔してはいけないという思いがあったのかもしれませんね。時々江坂さんの長女の次女のねけいちゃんがこうコココココと来ることがありますけどもね、 私たちも、あ、いやいや、まあ、牧師先生今話し中だからっていうふうにね、止めに入るような、まあ、そんな気持ちだったのではないかなとも思うわけです。変な例え言ってすみませんね。しかしその、まあ、妨げた弟子たちを逆にイエス様がこの叱るわけですね。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われたって、この憤るという言葉、イエス様が憤ったっていう言葉は聖書にここだけなんですね、出てくるのはね。まあ、それぐらいイエス様にとってはそれは許せないような出来事だったということです。そして神様の国とはどういう人たちのものなのか、また天国に、神の国というのは天国っていうふうに言い換えていいと思いますが、天国に入れる人というのはどういう人なのかということが語られています。今日はここから4つのことを短く、そしてゆっくり分かりやすく話しできるだけしたいと思います。まず最初にこの聖書の箇所が教えていることですけども、ご一緒に15節を声に出して、それぞれの訳で結構ですので声に出してお読みしたいと思います。15節3、はい、誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることができません。今日の聖書の箇所でまず言っていること、それは神の国、まあ、天国ですね、天国にはですね入れる人と入れない人がいるということですね。これ今日最初にみんなでもう一度覚えたいことです。神様の国、天国には入れる人と入れない人に分けられるということです。よろしいですか。前回もね、このこと似たようなことをお話ししたかと思いますけども、今日の聖書の箇所でも言ってますね。神の国に、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできないと神様が言われているということは、すなわち神の国にみんなが入れるわけではないということを言ってるということです ね。当たり前のことのように思うかもしれませんが、そうではないというまたグループの人もいるんですね。結局神様は愛するこの一人一人人間を作られた方なんだから、神様は愛の方なんだから、みんな天国に行くことができるんだと考えるクリスチャンがいます。でもそれは聖書が言っていることとは違うということを今日私たちもう一度ね覚えたいと思います。聖書はっきり言っています。神の国に入れる人と入れない人がいるということですね。私たちこのことを自分たちの都合のいいように勝手に解釈してですね、結局みんな天国に入ることができるんだと考えるのは、これは誤りであることを覚えたいと思います。よろしいでしょうか。神の国に、つまり天国には入れる人と入れない人がいると聖書は教えているということを今日まず第一に覚えたいと思います。第二に覚えたいことは、第一のことをもう少しこう突っ込んでこういうことですけども、神の国に入れる人とはどういう人かですね。それは15節今読んでいただいたように、子供のように神の国を受け入れる人だっていうことですね。よろしいですか。そう聖書に書いてますね。子供のように神の国を受け入れる人は神の国に入れるんです。しかし今日聖書に書いているように、子供のように神の国を受け入れない人は神の国、そこっていうのは神の国を指していますけども、そこに入ることはできないと今日聖書ははっきりと私たちに語っているわけです。よろしいですか。言葉の問題で細かく見ていきますけども、子供のように と神様がイエス様が言われているということですね。つまり神の国を受け入れれば誰でも入れるわけではないと言ってるんです。そうですね、子供のように受け入れなければ入れないと言ってるんです。ですから神の国を大人のように受け入れる人は神の国に入ることはできないっていうことですよね。神の国をこの中年のように受け入れる人ね、壮年のように受け入れる人ね、老人のように受け入れる人は神の国に入ることはできないということをここでは言っているわけですね。神の国というのは、神の国を受け入れるならば誰でも入れるわけではないということです。イエス様を信じる、受け入れるというのは信じるということですけども、信じる、それだけでは足りないって言ってるんです。その信じ方が大事なんだということですね。子供のようでなくてはダメだって言ってるんです。なぜ言ってるかっていうと、間違えないようにですね、知りませんでしたって言って地獄に行くことのないように、主はあえてここで子供のようにとここで言っているわけです。今日第2に覚えたいことは、神様の国に入るためには子供のように受け入れなくてはならないという、受け入れ方の条件が一つ言われているんだということで、受け入れさえすれば誰でも入れると聖書は教えていないということを、今日本当に正直に言葉通り私たちは受け止めたいと思います。少しちょっと強調しておきたいことは、この15節の誠にあなた方に告げますというこの誠にという言葉は、アーメンという言葉ですね。よく私たちがお祈りの後に言いますけども、これは確かにということですね。誠に、確かに、この言葉をイエス様が使われるということは、間違いなくそうですという時に使いますね。その通りになりますということです。そして15節の後半には、決してという言葉もありますね。この決してという言葉は、断じてとか絶対にという言葉ですね。つまり二重にここで神様はこの教えを強調しているということです。子供のように出ないならば、絶対に、断じて、確かに、間違いなく天の御国に入ることはできないって言ってるんですね。それぐらいイエス様はここで強調してるんです。なぜかといえば、知りませんでした、本当だと思いませんでしたとみんなが言うようなこともないためですね。私たちが誤った形でですね、神の国を受け入れて、そして神の国に入れないことのないように、主はここで強調して語っているということも、ここで覚えておきたいと思います。では3番目に移りたいと思います。では子供のようにって一体どういう受け入れ方なのかですね。子供のようにって一体どういうことなのか、まずここでもそうではないっていうことだけ先に言っておきますけども、子供のようにというのは子供そのものではないっていうことですね。よろしいですか。子供のようにっていうのは子供そのものではないっていうことです。ここからですね、この文脈からですね、ある人たち、クリスチャンですけども、子供はもう本当にもう神の国に入る資格があると思ってですね、子供は悔い改める必要がないっていうふうに考える人がいましたね。でもそうではないわけです。子供のようにっていうのは子供とは違いますね。子供のように、ちょっと何言ってるか分かりますか。子供になりなさいって神様言ってるんじゃなくて、子供のようでなければならないって言ってるんです。子供と子供のようには違うっていうことをね、 まず最初に覚えてください。でもそう考える人が確かにいるんですね。だから子供は皆悔い改めなくても、イエス様信じますって言わなくても天国に行くことができると考える人がいるんですけども、ここでイエス様はそう言っているわけではないということですね。子供のようでないといけないと主は言われているということですね。では子供のようにとはどういうことでしょうか。まあ、一般的に考えると無邪気とかですね、素直とかですね、純粋とかね、そういったことが考えられるかと思います。そういった面もこの教えの中には含まれているかなとも思います。しかし、まあ子供によっては全然素直じゃない子供もいるわけですし、全然この純粋でなかったりするわけでも子もいるわけですね。じゃあこの子供って一体何を主はここで意図されているんでしょうか。当時、前回もこの子供が出てきた時に言いましたけども、子供っていうのはですね、この数に入れられない存在だったんですね。そして社会的には全くこの価値のないものとして子供というのが登場しているわけです。つまりここで子供のようにというのは言い換えると全然価値のないもののようにというのがここでの文脈の意味かと思うわけです。もう少しこの噛み砕いて言うとですね、私2つの側面があるかなと思うんですけども、子供のようにとは一体どういうことか。それは自分の弱さ、自分の足りなさを知っているということだと思うんですね。今子供がねここの中に入ってますけども、まあ、皆さんもみんな子供時代を経験してきたわけですけども、まあ、意識しているか意識していないかはともかくとして、子供というのは自分の弱さ足りなさを知っていますね。子供の世界の中での話じゃなくてですね、社会全体の中で自分はこのタイの国で子供として一人で生きていくことはできないっていうことをよく知ってますよね。日本人学校に自分一人で行くことはできないっていうことも、意識してるかどうかは別にしてよくわきまえてますね。子供は自分の力で生きていくことができないっていうことをよく知っているということです。つまり自分の弱さ、自分は大人のようではないという弱さ、自分は自分の生活を養っていくその経済力がないという足りなさ、そういうのをよく知っている人だということです。これが子供のようにと言われたことの第一の面かなっていうふうに思うんですね。子供のようでなくては神の国に入ることはできないとは、すなわち自分の弱さ、自分の足りなさを知らなくては神の国を受け入れてもそこに入ることはできない。これが今日聖書が私たちに教えているメッセージです。難しいでしょうか。なるべく分かりやすくと思って語っていますけども、つまり自分は何でもできる、自分は力がある、自分の頑張りや努力で天国に入ることができると思っている人は天国には入れないって言ってるんですね。自分はダメな人間だ、自分の力ではとても天国に入ることができないと思っている人が神の国に入ることができると言ってるんです。自分の弱さ足りなさ、自分は神様の律法を守ることができない、神様の御心を知っているんだけどもそれを行う力がないということをよく知っている人が天国に入る 条件なんだということです。よろしいですか。同じイエス様を信じていても自分は自分の力でやっていくことができると思って信じている人は入ることはできません。しかし自分の力ではやっていくことができない、クリスチャン生活を歩むことはできないと思っている人は天国に行くことができると、ここで主は言われているんですね。これがここで子供のようにと言われていることの第一の意味だと思います。もう一つの面はですね、今のことの裏返しになります。今のことを消極的な面というならば、次は積極的な面になるわけですけども、子供のようにと言われているこの言葉のもう一つの意味は、それは子供っていうのはですね、他の人に頼る存在だっていうことですね。よろしいですか。子供っていうのは基本的には、まあ、一般的には親に頼る存在ですね。特に赤ちゃんなんてそうですね。もうお母さんの乳房により頼むしかできないわけですよね。そうしないと生きていけないっていうことを本能的に知っているわけです。意識してる意識してないはともかくとしてですね、これが子供の特徴のもう一つの面だと思います。子供っていうのは他の人に頼らないと生きていけない存在だっていうことです。頼るものだっていうことです。生まれつきみんなそうだったと思います。皆さん親に、あるいは親がない子も誰かに頼るということで生きてきたと思うんですね。これが子供のようにという言葉のもう一つの意味です。なぜ頼るかというと、さっき言ったように自分の弱さ足りなさをよく知ってるから頼るんですけどね。自分でバンコクで働いて食べ物を得ることができないと分かっているから、天坊くんもそなちゃんも静香くんたちに頼るわけですよね。意識してるかどうかは分からないけども、それが子供の特徴なんです。子供っていうのは自分に頼らないんです。親に頼るんです。無意識でも、意識しているかもしれないです、分からないですけども、当たり前に思ってるかもしれない、いやそうですね、当たり前のように頼る存在なんです。学校の先生に頼る存在ですね。大人に頼る存在です。お兄ちゃんやお姉ちゃんに頼る存在です。自分に頼らずに人に頼るということ、これが子どもの特徴の第二の面かなというふうに思います。言い換えると、子どものように神の国を受け入れるってどういうことか、それは自分に頼らないってことですね。そして神様により頼む人だっていうことです。これがここで言われている子どものようにということです。難しいですかね。つまり天国に入れる人ってどういう人なのか、それは自分の力に頼っている人は絶対に入れないっていうことです。それを今日主は私たち一人一人に教えておられるわけです。天国に入ることができる人、それは自分に頼らない人、他の人に、人ではなくて他の人、つまり神様に頼る人だけが天国に入ることができるということ、このことを主は言われているということです。そしてこれは非常に大切なこと、非常に重要なことなので、主は誠に、そして決してっていう言葉を使って私たちに語っているわけです。私たちともすると、自分の力、自分の地位、自分の財産、自分の能力、自分のその環境ですね、そういったものに頼って生きる癖があります、傾向があります。世の中はみんなそのように動いていますし、私たちもその世の中で生きているので、知らず知らずにそのように生きる傾向がありますけども、それでは聖書は神の国に入ることはできないと教えている。 ですね。神により頼む者だけが天の御国に入ることができるんです。イエス様を信じていても、もう片方で自分を信じて生きているならば神の国に入ることはできません。自分はダメだってことね、自分の弱さ足りなさをよく知って、そして親にすがる、子供がすがるように神様により頼むことがない限り天の御国には入ることができないんだっていうことね、今日もう一度覚えたいと思います。先ほど西村先生が証しをしてくださった中にも最後にね、 100% 神様にですね、明け渡し、そして従っていくっていうことね、語っておられましたけども、本当にその通りだと思います。天国に入るということだけでなく、私たちがこの世の人生を神様と共に歩んでいく、そのことにおいても私たちは弱さを覚えて、そしてその弱いままの自分を差し出してですね、子供が親にすがっていくように神により頼んでいくことを、今日神様は私たちに命じている、願っているということを覚えたいと思います。一つ例を挙げますと、ザーカイという人ですね。私ザーカイ好きなんでよく例に出しますけども、ザーカイってどんな人だったか、聖書の中にザーカイという人が出てきます。この人は、主税人ですね。ローマ帝国にですね、ユダヤ人からお金を、税金を徴収してローマ帝国に納めるという、その仲介の働き、税を取る仕事をしていた人です。この人のうまみっていうのはですね、民衆から10もらったらそのうち5を自分のうちに懐に入れて5だけをローマ帝国に差し出すということができたわけです。ですのでこのザーカイさんという人は非常に裕福でした。しかしみんなから嫌われてました、まあ、当然なんですけども嫌われてましたね。このザーカイさんという人がイエス様が通りかかった時に、彼は背が低かったので木によじ登ってイエス様に会いに行ったわけです。なぜ彼はそこまでしてイエス様に会いたかったんでしょうか。それは彼が子供のようだったからです。木に登ったことではないですけどね。彼は自分の弱さ足りなさをよく知っていたということです。自分がどうしようもない惨めな人間だということをよく知っていたからですね。みんなから僕は嫌われている、みんなから私は嫌われるに値する存在だ、ああ僕はもうどうしようもない人間だということをよく知っていたから、彼は木に登ってまでイエス様に会おうとしたわけですね。そして彼は天国に行くことができたわけです。私たちが天の御国に入るために絶対に必要なこと、これことぜひ忘れないでください。それは自分の弱さ足りなさをよく知るっていうことですね。自分は天国にはふさわしくない人間だということをよく知るということです。そして神様により頼むということですね。自分の力では絶対に神様の国に入ることはできない、自分の力では絶対に神の働きをすることはできない、自分の力では絶対神様の御心を歩むことができないということをよく知って、神により頼んでいくことですね。それがここで主が言われた子供のようにという今日の教えであります。最後に4番目ですね、もう一つだけ今日の聖書の箇所から覚えていただきたいことがあります。それは 今日の聖書の箇所でですね、今までちょっと話が変わりますけども、13節から16節で語られていることは一言で言うと何かというとですね、イエス様は子供を受け入れられたっていうことがここで書かれているわけですよね。弟子たち、一般の常識人にしてみれば、忙しいから今はあっち行ってなさいとね、いうような場面ではあったかもしれない。イエス様の残り少ない生涯、貴重な時間だから、この邪魔してはならないと思うのが普通のところを、イエス様は受け入れられたわけです。さっきも言いましたけども、子供は当時価値のない存在でしたから、その価値のないものを主は受け入れてくださったわけです。このことは何を意味しているのかということですね。それはイエス様がこの価値のない子供を受け入れられたということは、すなわち神様というお方は価値のないものを受け入れてくださる方であるということを教えています。いいですか。イエス様がこの弟子たちが阻んだ子供たちを来させなさいと言って受け入れて、手を置いて祝福を祈られたということは、すなわち神様というお方はどういうお方か、それは全然受け入れるに値しないようなものを受け入れてくださる方であるということを教えています。よろしいですか。私たちは受け入れる価値があるから神様を受け入れてくださるのではないかとすぐに思いがちですね。私は特にそうです。新学生時代ですね、いろんな人とこう評価されるんですね。それがもう嫌で嫌でですね、今西脇新学生どう思ってるか分かりませんけども、もう本当に僕は嫌でした。特に説教演習っていうのがあるんですけども、それがすごく苦手でですね、もういろいろと一生懸命やった準備して語った説教をですね、ここがいけないとか、あそこがいけないとかですね、ネクタイが歪んでるとかですね、いろいろ言われるわけです。ネクタイぐらいは傷つかないんですけど、説教内容によってこう言われると落ち込むんですね。それが訓練で必要なことだったんですけども、そして人と自分を比べていくわけです。教会での奉仕もそうでした。うまくいかないといけないっていうプレッシャーがあるんですね。うまくやらないといけない、何かの委員会をしたら、伝道集会をしたら、その時たくさんの人が来ないといけない、一人でもイエス様信じますっていう人が起こされないといけないんじゃないかって、そんなプレッシャーをこういつしか感じていたんですね。そして3年間のこの短い学びでしたけども、どんどんこの信仰が枯渇していったんですね。学びと訓練に追われて成功することをいつしか求めていたんです。そしてさっきも言いましたけども、いつしか成功しなくては、うまくやらなくては、良い結果を出さなければ神様にも受け入れてもらえないんじゃないかっていう勘違いに陥っていたんですね。私たちみんなその弱さがあるんですね。しかし今日、神様が子供を受け入れられたっていうこと、すなわち神様は全然功績がなくても、全然うまくいかなくてもね、宣教師になって宣教地に行って一人もそこで人が救われなかったとしても、何か大きな使命を担ってですね、新しい働きをしても、それがわずか1年や2年で終わったとしても、神様の前にそれは全然問題ではないわけです。神様というお方は価値のないものを受け入れてくださるお方だからです。私たちの結果、この世の判断でいう成功や不成功によって私たちを受け入れるか受け入れないか判断する方ではないということですね。子供のようにまだ何一つ成し遂げてなかったとしても、神様は受け入れてくださるお方であるということも今日最後にもう一度覚えたいと思います。そしてもう一つ、このことを裏を返して言うならですね、神様が無価値なものを受け入れてくださるということを裏を返して言うならばですね、 神様の前には実は無価値なものなど一人もいないということも教えているということですね。神様は全然この世の中で価値のないもの、成功しなかったもの、うまくできなかったものを受け入れてくださるということは、すなわち逆転の発想ですけれども、神様という方は神の前に私たち一人一人の人間を見て、こいつはどうしようもない人間だなとは決して思わない方だということです。神の前に価値のない人間など一人もいないということです。当時全く価値のなかったこの子供たちを受け入れられた神様は、子供たちに価値があると見てくださる方であるんだということですね。今もし自分の価値を疑っている方がいるならば、もし自分がうまくいっていなくて、そのことで神様の愛や神様の祝福がいただけないのではないかと、そう思っている方がいるならば、今日神様はあなたに語っています。私の目にはあなたは高価で尊いと神は語っておられます。どんなに人付き合いがうまくできなくて、どんなにトラブルを巻き起こして、どんなに大きな罪を犯して、また人には言うことができない過去があっても、またこれからどんなにうまくいくことができないその試練にあっても、神の前には価値があるということですね。これが神が子供を受け入れられたということのメッセージであります。一言お祈りをしましょう。天のお父様、本当に神の前に私たちは罪が多くて、道に惑いやすく、愚かで、日曜日のこの礼拝が終わって家に帰ったらすぐに喧嘩をしたり言い争いをしたり、また自己中心に罪を犯したり、罪の誘惑に迷ったり、本当に弱いものですけども、神様はそんな神様に背を向けるような、裏切るような私たちに価値があるとおっしゃってくださっていることを本当にありがとうございます。どうかこの新しい1週間、またこれからの生涯、子供が親にすがり、自分の弱さ足りなさを本当に認めて親にすがるように、私たちも自分の足りなさ弱さを包み隠さず認めて、神の前に告白して、そして神により頼んで歩んでいくことができますように。そしてここにいる一人一人が神様の恵みによって天国に入ることができるように、どうか助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。